聖書は第一コリントの12章12節以下を読みました。ここでパウロは教会について詳しく説明をしています。もう一遍12節冒頭から読んでいきましょう。体は一つでも多くの部分からなり、すべての部分の数は多くても、体は一つであるようにキリストの場合も同様である。つまり一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうと、ギリシャ人であろうと、奴隷であろうと、自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるために洗礼を受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。で、パウロは教会を人体に例えています。人の体と同じだっていうんですね。で、目があり、鼻があり、手があり、足があって、で、それぞれみんな違うと。で、けれども一つ体を形成していると、どれ一ついらないところはないと、まあ、こういうことですね。で、ここ読んでいきますと、一つ、一、まあ、一致です。一致が強調されています。体は一つでも、あるいは一つの霊によって、みんな一つの体となるために、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。一、つまりこの一っていうのは一致です。一致が強調されているということ。で、これには理由があって、当時のコリント教会はバラバラだったんです。バラバラっていうよりも教会の理解がそもそもなかった、非常に未成熟であったということです。で、直接聖書には書いてないんですが、教会の初代教会の話ですので、で、コリントの人たちからすると、教会っていうのは信者がただ集まっているところ、これくらいの理解であったと思います。要は共同体っていう理解がない、信仰共同体っていう理解がなかった。で、パウロは信じる者たちが集まっているそれだけじゃないんだと。で、パウロが言う教会っていうのは信仰共同体、もっと言うとキリストの体を形作る神秘共同体なんです。キリスト者が集まって教会を形作っている。で、そこにキリストがおられるんだ。このおられるっていうのは気持ちの上でおられるんじゃなくて、リアルな形で、いわゆるリアルプレゼンスです。現存すると。私たちのこの信者の交わりの中に生けるキリストが文字通りの意味で生きて働いているんだ。これを伝えたいんです。で、そこで丁寧な説明になりますし、一致、一つだと。キリストにあって私たちは主に結ばれて一つなんだと。で、このことが強調されているわけです。信じる者たちが集められてキリストを表す信仰共同体を作っている、これが教会だと。それは人体のようで切り離すことができない。みんな違うけど、みんなつながってお互い生かし合って一つなんだ。そういう仕方で私たちは信仰生活を続けているし、そこに生けるキリストが働いている、おられるんだっていうわけですね。で、ここでそういったこう神秘共同体、信仰の神秘の共同体、恵みの共同体っていうことです。生けるキリストが生きて働く共同体で、何が教会を生かしているのかっていうと、これが聖霊なんです。で、洗礼を受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのですと。で、お互い様、イエス様を信じているんだと。だから結ばれているんだと。これだと人間本位になっちゃいます。そうじゃないんですね。私たちを召したのはキリスト。私たちを結んで一つにしているのはキリスト、聖霊の働き、こういう理解です。お導きがあって信仰をいただいて告白して洗礼を受けます。で、洗礼を受けて具体的にキリストに結ばれる。そして私たちが一つ信仰共同体を形成してキリストを世に表している。 で、それを実現しているのが聖霊の働きっていうことです。で、これちょっと私考えたんです。パウロは教会を人体に例えています。聖霊って何だろうかっていうと、血液、こんなふうに考えていいかなと思います。で、ご承知の通りで、血液っていうのは体の全部に働いていますよね。それこそ動脈から毛細血管に至るまでって感じで、体の随所に巡っている。で、随所に巡って酸素と栄養を送っているということですね。で、私たち一つだと。で、互いに結ばれて生かし合ってるんだと。で、具体的には信仰の一致があります。で、それを可能にしている、信仰の一致を可能にし、私たちを一つにし、そして生かしている力、これ聖霊だと。人体に例えてみれば血液です。血が巡って命を与えている、酸素を与え、栄養を与え、生かしている。で、聖霊が教会に働いて、私たちに信仰の糧を与える、福音の御言葉を与える。で、御言葉って言うんですけれども、それだけだったらただの言葉なんです。それが御言葉になるっていうのは霊の働きがあるからです。で、このようにして私たち一人一人を生かし、信仰の一致を与え、一つの信仰共同体として生かしている。そこにキリストが現れてくる。で、ここに霊の働きがある。そこでパウロは、皆一つとなるために洗礼を受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。こういう言い方になります。洗礼を受けて復活のイエス様と結ばれると。聖霊の働きがそこにあります。そしてそこから先も神の霊が働いて、私たちの信仰を生かし養い、私たちを一つにしている。そしてこの教会に生けるキリストは共にいてくださって、世にキリストご自身を表している、とこういう理解になっていきます。で、ここで一つ考えたいんです。神の霊によってイエス様の恵みがあって、招かれて、神の霊の働きがあって、私たちは信仰を与えられました。洗礼を受けて、そしてキリストの体の一部となった。で、みんなが集まって主の体を形作っている、教会を形作っています。教会がただの信者の集まりではなくて、神秘共同体、キリストを表す共同体だと。で、これ私たち分かると思うんですね。理屈以前に分かると思います。で、例えば教会に来てほっとするってことあると思います。1週間いろんなことあるんですけれども、教会に来てほっとできると。で、なんでほっとできるかっていうと、ここにキリストがおられると。だからほっとできるんですよね。教会、ただ信者の集まりということにはとどまりません。で、こういう教会は私たちにとって信仰の中心点だし、あるいは霊のふるさと、世にあって私たちが帰るべきところ、また教会に帰って、イエス様のもとに帰ってきて、もう一回そこから元気いただいて世に出ていく、そういった大事なところ、単なるこう信者の集まりってことではなくて、まさにこの教会に生けるキリストが働いている。このことは理屈抜きでわかるところです。で、今日一つ注目したいのは、パウロは教会をこういうものとして語っているんですけれども、 それで OK だと、盤石なんだと、こういう言い方はしていません。教会は盤石ではないんです。で、ここで参照したいのがテサロニケの信徒への手紙1です。379ページになります。ちょっと開いてみましょう。はい、第一テサロニケの5章16節以下、パウロの言葉です。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。霊の火を消してはなりません。最後のところですね。霊の火を消してはなりません。で、消してはならないっていうんですから、霊の火は消えるんです。消えるから、ほっとくと消えちゃうから、消すなと。こういうわけですね。福音書に10人の乙女の例えっていうのがあります。花婿が花嫁さんの家に来るんですね。で、当時の習慣で花婿が花嫁さんの実家に迎えに来るんです。で、まあ祝宴があって夜になって花婿が来るというようなことがあったようです。で、その時乙女たちがランプで明かりを掲げて花婿さんの到来を待つと、お迎えすると、まあ、こういう伝統があったようです。で、5人の乙女は賢くて、ランプの火ですね、油を用意していたわけです。花婿が遅くなるかもしれないと、ランプがあの油が少なくなって火が絶えちゃうといけないと、継ぎ足す油を持っていた。で、ところが半分の乙女たちはそこまでしなかったと。で、いざ花婿がやってきたと、夜遅くやってきたと、継ぎ足す油を持っていた乙女たちは明かりを掲げることができるわけです。で、けれども油を持っていなかった乙女たちは火が消えてしまったと。で、油屋さんに替えの油を買いに行く、その間に花婿が来てお迎えしてと。油を持っていなかった乙女たちは外に放り出されてしまう、置き去りになってしまう。で、こういう例えですね。つまり信仰の油を絶やすなと、終末の時に至るまで信仰の油を絶やしちゃダメだっていう教えです。で、パウロが述べてるのもそういうことです。火を消すなと。で、問われるのは聖霊の火を消すなと、まあ具体的に言えば信仰を忘れちゃうようなことですね。で、じゃあどうしたらいいのかと。で、パウロ言います。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。で、この文脈の中で霊の火を消すなっていうわけです。で、これが神様が求めていることだと。で、そうすると信仰の火を消さない、いつも喜んでいる、絶えず祈る、どんなことにも感謝するんだ、まあ、こうなります。大体ここら辺で嫌になるんですね。いつも喜んでいられるだろうかと。いつも嫌な顔してるのは簡単なんですけどね、いつも喜んでるのは大変ですよ。で、ここら辺でなんかこう、まあ言葉を選ばずに言うと嘘くさくなっちゃうんですね。聖書の書いてあることが、いつも喜んでいろと、絶えず祈れ、どんなことでも感謝しなさいと。いつも喜んでることはできないし、絶えず祈るったっていつも祈ってるってわけにもいかないし、で、どんなことにも感謝しなさいって言ったってそれは無理でしょうって話です。で、ここでこの言葉通りに読んじゃうとそうなんですけれども、もう一歩考えてみると、パウロ何言いたいのかと。喜べないものを無理に喜ぶ、あるいは感謝できなくてもなんか辛いことがあってもこれも学びなんですみたいな仕方で喜んじゃう、感謝しちゃうと、なんかこう無理をすることを求めてるとは違うと思います。で、信仰は無理すると続かないです。パウロそれ十分承知しています。で、ここにあるのは一言で言うと、いつもキリストと触れていろってことです。 喜べない現実があるんです。だけどそこに主がいるぞと、絶えず祈りなさいと、嬉しい日も辛い日も困難な日もあると。だけどそのただ中にあなたの祈りを待っているキリストがいる。どんなことにも感謝しなさい。キリストはあなたと共にいて見放していない。辛いこと、飲み込みがたいことあるだろうと。それで終わらないと。だからパウロはこういうことが言えるし、パウロ自身がそうやって生きてきた人です。で、パウロ自身追い詰められて、今日で言えば心を病むような、そのくらいにこう辛い思いをした人です。それは聖書によって後付けることができます。前にもご紹介しましたが、第一コリントがそのことを言ってますね。あなた方のところに行った時、私はひどく恐れに取りつかれていたっていうんです。迫害があって、もう心が傷だらけになっちゃって、でもう伝道者のパウロが言葉が出ないくらいに落ち込んだわけです。心を病んだんです。そういうことを知ってる人です。だからなんかこう頑張って信じる者らしく生きなさいみたいなことを言ってるんじゃない、あるいはこう聞こえのいいようなそういうことを言ってんじゃない。まさに喜べない現実、祈れないほど疲れちゃう現実がある。およそ感謝できない。いや、そこにキリストはいる。で、そのことを覚えてキリストと触れ合っていけと。で、このことを語っているんですね。で、なお、じゃあキリストと触れ合うってどういうことですかっていうことになります。で、述べられている通り祈るっていうこと、このこと大事です。で、私たち辛いことがあると、こうなんでこうなるんだって話になります。場合によると神様のことを恨みに思うみたいな、そんな気持ちさえ起こってきます。で、いろいろとあれが悪かったのかと、あるいはこうした方がいいのかと、いろんなことを考えちゃう。で、当然です。言ってみると思い煩うんです、とっても。で、そこで終わっちゃうんじゃなくて、心配だ、どうしよう、で、いつの間にかこう寝ちゃったみたいな、そこで終わるんじゃなくて、思い煩った後でふっと心を天に向ける、キリストに向けるんです。そしてどうしようもない現実だと。なんとか助けてほしいと。道を開いてくださいと。祈る。これ、キリストに触れ合うことです。そして、祈りが全てではありません。一つの例を申し上げます。ちょうど今受験シーズンで、小学6年生あるいは高校3年生、大変な思いをしている時です。で、子供のことを思い出すんですね。で、うちなんかもそうなんですけれども、小さい頃は喜んで教会学校行くわけです。で、まあ中学生ぐらいまで続いて、で、高校ぐらいになると足が遠のくと。まあ、こんなことはまあまああります。で、何かこう教会が嫌だとかってそういうことではないと思うんですね。何か足が遠のいて、大学生になって、あるいは社会人になって、気持ちはあっても具体的に礼拝を捧げるとか教会に来るとかいうことが少なくなって日が経ってしまうと。で、親としては帰ってきてほしいと。しっかり信仰を持ってほしいっていう気持ちがあります。で、けれども日が過ぎてしまう、まあ、こんなことがまあまああると思います。で、 やはりこれではいけないと思うんですね。で、何がいけないかっていうと、教会に来ないからいけないってことじゃないです。で、何かこう無理無理に手を引いて教会に来させるみたいな、そういうことではないし、そんなことはすべきじゃないと思います。何がいけないのかっていうと、きちんと恵みを語らないのがいけないんだと思います。これしにくいです。だけど、教会から遠くなっている子供がいたとして、きちんと恵みを語る。例えばですけれども、お前は祈りの中で生まれた、あるいはたくさんの人に祈られて、あるいは言葉をもらってここまで来たと。生かされた命だと。与えられた命だと。お前の人生の中に恵みの一つ一つがあるであろうと。やはりこれを語るのは親の務めだと思うんです。で、それをどういうふうに受け止めるか、あるいはどういうふうに答えるのかは本人の問題になると思います。ただ言うべきことといいますか、恵みを知っている者として、あるいは親として、親だから言える言葉っていうのがあります。これを言うことはやはり必要。そういうことがキリストに触れるっていうことだと思います。で、ただ心の中で信じてお祈りをしてっていうだけではなくて、与えられたところを言葉にしていく、語っていく。それは信じている私たちしかできないんですね。そのようにして言葉にすることで、こう言ってみると信仰が形になっていくといいますか、出来事になっていくというか、そういうことがあると思います。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。実際に祈るし、そして信じる者として大事なものに向き合っていく、そんなことです。で、こういう中でこういう営みが、言ってみるとこうキリストに触れていくことなんだと思います。キリストに触れるんですから霊の火は消えません。キリストに触れないから霊の火は消えてしまう。で、どっかに信仰の油っていう油があるわけじゃなくて、要はキリストに触れて私たちはエネルギーをもらうわけです。信仰のエネルギーをもらう。で、この時霊の火は消えない。で、今日のところに戻りましょう。で、パウロは言います。皆一つの体となるために洗礼を受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのですと。で、教会も霊が消えてしまうと。ないことではありません。大切なのは、キリストにやはり触れることだと思います。で、規模の大きな教会もあるし、それから規模の小さい教会もあります。礼拝出席100人超みたいな教会もありますし、10人に満たない小規模の教会もあります。で、実は規模の大きさって関係ないです、教会にとって。規模の大きさによって教会の営みっていうのは当然変わりますけれども、そこで恵みが変わるとかなんとかみたいなことはない。これ私の経験なんですけれども、ごく小規模の教会、牧師の家族と教会員、礼拝に出て総勢で10人に満たなかった教会に奉仕で 行ったことがあります。で、いわゆるこう田舎町の小さな教会です。かつて幼稚園をやっていたんですけれども、地域の子どもがいなくなっちゃって、で、幼稚園も閉園したと、そんなことでした。で、礼拝堂の天井は抜けてるんです。で、上のなんていうのか板が垂れ下がっていた。で、見かねて、かつてその園の保護者であった子供をその園に通わせていたお父さんが大工さんで、見かねてそれを修繕してくれたと、そういう教会でした。私、説教の奉仕をしたんですけれども、その時小さな体験をしました。ああ、この教会にイエス様いるんだなと思ったんです。なんでっていうことじゃないんです。礼拝が終わって、ふっと、ああ、ここに主はおられるな。なんか特別こう神秘体験で何かあったんですかって、そういうことじゃなくて、ふっとそのことを実感したんですね。ああ、ここは主の教会だ、ここにもイエス様いる。すっと飲み込めた。そういうこうその教会に温かいものが宿っていました。小さくても教会員一人一人が心を合わせていった教会です。屋根が抜けてても直すお金がないほどの貧しい教会だった。しかしその教会はあったかかった。教会ってそういうところです。何かこう見かけとか人数とかそういうことではなくて、一人一人がキリストに思いを集めると。で、イエス様に思いを集めたら人に冷たくはなりません。この中で時が良くても悪くても、時っていうのは伝道が前進する時もしにくい時もいろんな時があります。時が良くても悪くても心を込めて礼拝を準備して捧げていく、この連続だと思います。で、その時教会に働く霊、私たちの間に働いている聖霊はなお力を増して働いてくださる。そしてこのような教会に対して礼拝に対して心を込めるっていうのは、さっきテサロニケに書いてあった通りで、日曜日だけっていうのは無理です。妙な例えですけど、普段勉強しない子がテストだから頑張りますって言ったって点は伸びないわけです。普段コツコツと勉強していればテストはクリアできるわけですよね。一週間の暮らしの中でキリストと触れ合うんです。手探りのようにして、手探りで十分です。何とかしてくださいと。信じたいけど信じきれないんだと。自分でその思いを抱えていたんじゃ愚痴になっちゃうんです。だけどそれを主に捧げたら祈りになります。道は開けるんです。祈ったらよくなりますかと。語るべきこと語ったら、うちの故郷家に来るようになるんでしょうかと。分かりません。何も変わんないかもしれない。だけど私がそのようにしてキリストと交われば、関わり続ければ、私自身は変わる。私自身が変わったら、それが家族の明かりになるんです。キリストと関わって、この方と交わって、何にも起こらないなんてことはありません。出来事は起こります。救いの出来事は起こります。そういう日常を積み重ねてここに来るんです。そしたらおのずとキリストに思いを集めて、真心を込めて礼拝が捧げられます。そうすると神の霊が勢いよく燃えてくる。神の霊が勢いを増すとき、そこは明るくなります。 そして暖かくなっていく。今日本全体が、あるいはむしろ世界全体と言ったらいいのかもしれません、殿堂に行き詰まっているような時代です。けれども、それを見てため息つくっていうのは違うと思うんですね。そういう中で私たち恵みをいただいています。キリストに心を集める、真心を集める、これが大事だし、神様それを求めています。で、人間的に考えると、人が多いとか少ないとか、新しい人が来たとか来なかったとかっていうことが気になるんですけれども、そういうことではない。教会がイエス様に集中して、心を込めて礼拝を捧げて、福音の温かい光を掲げ続ける、それでいいんです。世の中にはご承知の通りで、たくさん辛い人がいる。お導きはあります。掲げた光が虚しく終わることはない。掲げ続けたいんです、みんなで。私たちはイエス様に愛されてんです。召されたんです。そして私たち、キリストを愛している。このお方が私たちの救いです。キリストは十字架について復活を遂げられたお方は、私たちを裏切ることも捨てることもない。ここにいて、あなたの日常の中にいて、恵みと助けを与えてくださるお方です。そうであれば応えていきたい。この方と交わって関わって、そして主の日に心を込めて、これからも礼拝を捧げましょう。そしてキリストの明かりに、キリストの愛に照らされて、なおお互いを照らしたいし、家族を照らしたいし、世にある人、福音の光を照らしていく、そのことのために用いられたいと思うんです。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたの大きな恵みによって召された私たちです。どうぞ主よ、なお招き続けてくださるキリストに応えて、イエス様と豊かに交わることができますように。そしてどうぞ主よ、キリストと私たちの間に灯る聖霊の明かりを、なお力強く世に掲げていくことができますように。私たち一人一人の日常を助けてください。そして私たちの主の日をなお豊かに祝福してください。この時を感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。